Welcome to Happily Ever After Podcast Episode Number 358. 今回は九州在住で株式会社アワイ代表取締役の横浜ななみさんをゲストにお迎えしました。ななみさんは大学時代にフランス哲学を学ぶためベルギーへ留学。その後大学院へ進学し、就職という道を選ばず、自分にしかできないことをやりたいという思いで起業をされ、29歳で会社を設立されました。現在は経営コンサルタントの総志郎さんのマネジメントを中心にアーティストやビジョナリーの方々のプロデュースなどをされています。ななみさんとゆりさんは総志郎さんとワークライフスタイリストの宮本よしみさんが主催されているビジネスアカデミーにゆりさんが参加されたことをきっかけに出会われたそうです。子供の頃からなんでという素朴な疑問を持ちやすかったり、失恋をきっかけに人の心とは何かという大きなテーマを抱くようになったりということが、大学で哲学を専攻する道につながっていったそうです。ななみさんが総志郎さんと二人三脚で活動することになったきっかけで、自分よりもこの人により輝いてもらった方が、自分の実現したいことが早く深く実現できるのではないかという思いがあったということをシェアしてくださったんですが、こう起業というと自分自身が前面に出るというのをイメージすることが多いかもしれないのですが、そうではなくて縁の下の力持ちになって他の人をサポートする、そしてそれを事業の中心にしてどんどん成長していく、そういったやり方があるんだなというのが、私自身今回の発見でした。心とは何かという大きな問いの答えや、哲学に関する面白くて考えさせられるお話と合わせて、ぜひ皆さんにもお聞きいただきたいと思います。最後までお楽しみください。
こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって、自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによって、パズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで、私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしています。インタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きして、いろんな生き方、働き方、そして自己実現の仕方があるということをお伝えしています。このポッドキャストを聞いて、一人でも多くの方が元気になったり、前向きに行動できるようになると嬉しいです。今日のゲストは九州在住で株式会社アワイ代表取締役の横浜ななみさんです。ななみさんは大学でフランス哲学を専攻し、ベルギー留学をされました。大学院で音楽教育やユーザー感性学を学ばれていく中で社長になることを決意、現在はアーティストやビジョナリーのプロデュース総合マネジメント事業に携わっています。ななみさん、今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと、ななみさんは、なんかもしかしたら知る人も知る方かもしれないですけど、結構有名ですかね。
いやいや、全く知られてないと思います。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、ちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。ご紹介いただいたんですが、株式会社ワイで代表しています、横浜ななみと言います。大分県のすごい田舎生まれで、今は、一応福岡県に住んでいるんですけど、月の半分は世界だったり、日本全国をこう飛び回りながら活動、お仕事しています。メインのお仕事はですね、総志郎さん、ゆりさんもご存知なんですが、総志郎さんという経営コンサルタントの方と一緒に、経営者さんであったり、インフルエンサーさんの多角的なサポートをですね、コンサルトサポートをさせていただいております。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうなんです。私は、宗志郎さんと宮本よしみさんのご一緒にされているプロジェクトがあって、そこで初めてななみさんにお世話になったという、まあ、それがきっかけなんですけれども、なんかその、経歴が本当に面白くて、実は結構前からちょっと一度お話伺ってみたいって思ってたんです。
嬉しいです。
で、かなって嬉しいです。
ありがとうございます。経
は
歴、そうですね。
い。じゃあ、ちょっと最初に、
はい。
哲学、しかもフランス哲学、勉強しようと思ったきっかけは何かあったんですか？
フランス哲学というか、まあ、ちっちゃい頃からみんなそうかもしれないんですけど、なんでこうなんだろうとか、なんで太陽赤いんだろうとか、なんで私は私なんだろうみたいなことを考える子供ではあって、で、そこから本当のきっかけは、失恋だったかもしれないなと思っていて、中学校の時にすごい好きな人がいて、お付き合いしてたんだけど、失恋して、で、その時になんか、心って何なんだろうみたいなことを考えるようになって、なんであんなに、こう、ある種依存してたなっていう状態をちょっと俯瞰して見ていて、なんかそういう心の状態だったりとかに興味が湧いて、で、大学の時に心理学か哲学か、どっちなんだろう。心理学と哲学の違いもあまりわからなかったんですけど、まあ、どっちも学べる大学に入って、で、ある時、その入学して、大学のシラバスを見た時に、心とは何かっていう問いがバンって、書かれていて、そこでなんか、すごく全身に鳥肌が立つみたいな、電気が走るみたいな感じになって、あ、これを私探求したいって思ったのが、フランス哲学の先生だったんですよね。その人と出会って、で、のめり込んでいったっていう感じなので、フランス哲学を勉強しようって思ったわけではなく、たまたま好きになった先生がフランス哲学の先生だったみたいな。
おお、なるほど。
は
で、その1年生の頃からゼミに入り浸っていたっていうお話を伺ったんですけど、なんかどんなことを勉強されたんですか？
なんか、哲学史を勉強するとか、そういう感じというよりは、自分で何かの答えを導いていくみたいなのを自分自身で、まあ、考えたりし、いろんなことを調べたりして、プラス議論していくっていうゼミだったんで、結構自由度が高くって、心とは何かとか、心と体の関係性みたいなところのテーマがあったら、それについて物理も勉強するし、いろんな方面から情報を持ってきて、そしてみんなでああだこうだ議論するみたいな
なんかめ
感
ちゃ
じ
めちゃ濃そうな人がいっぱいいそうな意味ですね、それは。
です。わあ、すごい楽しかったですね。
先生はどんな方だったんですか？
先生も変わってて、その芸大出身で絵を描く人だったんですけど、だんだん哲学にハマって、みたいな感じで若くして教授になられた方、まあ、平井先生っていうんですけど、まあ、変わった方で面白くていつも仲良くさせていただいてました。
そうなんですね。じゃあそこで哲学を勉強していて、そのまま自然の流れでベルギーに行こうみたいな感じだったんですか？
これも、ベルギーに行くそうって決めてたわけではなく、海外に行きたいってちっちゃい頃からずっと思ってて、で、交換留学ができるところがフランスかベルギーみたいな感じだったんですよね。で、その中で哲学科があるところがベルギーで、なんかベルギーってちょっと王道とは離れてるから面白いなと思って選んだっていう感じです。
じゃあ、向こうの交換留学先の大学に行って勉強するっていう感じだったんですか？
そうですね、なんか意地があったので、語学を勉強しに行くんじゃなくて、語学を使って勉強したいっていう目標のもと、あちらで哲学の単位を取るっていうことを、はい、目標にやってました。
フランス語ですよね。
フランス語ですね。
めっちゃ難しくないですか？フランス語で哲学とかって。
めちゃくちゃ難しかったです。で、ドイツ哲学とかもちょっと授業であったので、フランス語でドイツ哲学をするとかもちょっと 意味がわからないみたいな、必死でした。 とにかく理解するのに必死だったし、でも、そこでも教授、素敵な教授との出会いがあって、その先生にまたそこでも良くしてもらって、なんとか単位取ってみたいな感じでした。
そして、留学中にもイベントを
あ、
企画
そう
され
で
て。
すね。はい。なんかその東日本大震災の翌年だったのかな、私がベルギーに行ったのが。それで、まあチャリティーみたいな、チャリティーを重ねてイベントを現地の日本人5人で1000人集客してっていう感じで。
現地の日本人を1000人です
現
か？
地の、現地の方々
現地の方々を1000人。結構すごくないですか、それ。
いやーもう頑張りました、みんなで。なんか、とにかくチラシを配るとか、あとは、リーダー的な人、影響力のある人に、たくさんチケットを持って行って、これをみんなに渡してほしいんだって言って、なんかその頃の、まあ、イベント運営というか、集客っていうことは、今のまあビジネスにもすごい活かされてるなとは思いますね。もう、体当たりでいろんなことをしただけなんですけど。
すごいですね。じゃあ、その成功体験と、あと勉強自体はどんなことを学ばれたんですか、ベルギーにって。
もう基本的に哲学、そのマスカルク先生っていう人のもとで、カントとか、全然フランス哲学じゃ
めっ
ない
ちゃ
じ
使
ゃん。っ
いそうですね。
ていうこと
てか、
を。
日本語でもすごく難しい。
そうですね、なんか。でもそれでレポートを、半年に1回10枚フランス語で書いて提出するっていうのを一生懸命やって、でも現地のフランス人の幸い彼がいて、すごいそれもレポートとか口頭審問の練習とかにも付き合ってくれて。
そういう人がいると全然違いますよね。
あ、違います。本当に添削とかもしてくれるし、本当にでもなんとかやりきったみたいな経験でしたね。なんか、とにかくやるんだと決めてやりきったという経験ができてよかったなと思ってます。
で、日本に帰ってきた3年生の時ですよね。じゃあ日本に帰ってきたら卒論みたいな感じだったんですか？
そうですね。すぐ卒論っていう感じで。みんなは就活もね、やってるような時期だったんですけど、私は就活をせず、またゼミに入り浸り、
も
卒
とも
論。
と就職をそのまましようとは思ってなかった感じだったんですか？
周りがしだしたりとか、まあ、両親も心配したりとかで、一瞬考えはしたんですけど、あんまり就職っていう道は考えてなくて、もう哲学で教授になりたいって3年の時までは思っていたので、哲学で院に行くっていう哲学で院専攻する予定でした。その時までは。
それでどうやって変わったんですか？
その哲学をする中で、なんかその学問って終わりがないなっていうのは思って、哲学も問いをずっと回し続けられる。っていうところで、私はなんかこう、何か仮説ができたら実践したいっていうふうに思って、じゃあ、例えば、心とは何かとか、社会とは何かとか、こうなんじゃないかっていう仮説が立ったら、それを知る人生ではなく、生きるっていう人生を今回は生きようと思って、哲学っていう学問ではなく、それをこう現場に取ったりとか実践するっていうところがしたくて、教授とか学問っていう道は選ばなかったっていう感じですね。なれなかったっていう言葉かもしれないんですけど、そんな風には私はなれなかった感じです。
そうなんですね。なんか書いてあったのが、熟考の末の直感って書いてあったんですけど、これはどういう意味なんですか？
ゆりさんもすごいいろいろと探求追求されてるから、何ですかね。ロジックでは限界があるっていうことが分かったりとか、言葉によって言葉の限界っていうことが分かるみたいなところを、私も思考の限界、私なりにですけど、ここが思考の限界だなっていうのを思考して分かるみたいな。まあ、科学も多分、ここが科学の限界だっていうことが科学によって明かされていくみたいなところがあるんじゃないかなと思っていて、で、そのなんか限界値に来た時に、はっとひらめきとか直感が降りてくるっていうことが あるなと思っていて、で、それはなんとなく過ごしている時の思いつきとは質が全然違うもの、直感という一言で言っても質が違うものだと思っていて、より深層から来るものなので、自己実現にしても一個深い段階というか、そういうことがひらめき立ってくると思っているという感じです。
あ、じゃあ結構今は何でも熟考を先にするみたいな感じなんですか？
それが、熟考した結果こうだっていう仮説のもと、もう仮説を生きるっていう段階を 今世では生きようと思っていて、なのであまり逆に言うと考えなくなりました。
ああ、そうなんですね。
もう考え抜いたっていう自分なりの考え抜いたがあるので、何かを追求して考えるっていうことが本当になくなりました。
そうなんですね。面
はい、あ。
白いですね。
そうなんですよ。
よっぽど考えたんですね、じゃあ。めちゃめちゃ頭使ったんですね、若い時に。
いや、でも人と比べたら全然かもしれないし、そんな恐れ多いなと思うんですよ。本当に学問されてる方とか、ゆりさんみたいに追求されてる方と比べたらって思うんですけど、個人的には、あ、もうこれがそこだな、みたいな体感があったので、なんかもう今世は考えなくていいや、みたいな。
じゃあ、七海さんの心とはっていうのの問いに対する仮説は何だったんですか、結局。
おー。心とは何かは、まあ、一言で言うと宇宙とかになるんですけど、それはでもなんかいろんな実行する前に心とは何かって思った時に時間と宇宙だみたいなものをふと思って、で、そこからいろいろ、まあ、物理をちょっとかじったりとかしたり、ベルクソンっていう人の思想に触れたりする中で、まあ、心とは、まあ、ベルクソンは記憶って言うんですけど、まあ、宇宙っていう私では 心とは宇宙だなっていう感覚。
その意味はみたいな、なんだろう、その意図みたいなのは何ですか？
ああ、なんかその何でもその底をついたらっていう話で言うと、その自我とか意識っていうものがあって、で、それをたどっていくと、最後、自我の底みたいなところを突き抜ける瞬間みたいなのがあって、それは個じゃなくて、もう全体と一致するっていう、まあ、ワンネスみたいなことを言われると思うんですけど、まあ、もしかしたらそういうことかもしれないですし、で、なんかあんまりその辺ってロジカルじゃないなと思っていて、で、ベルクソンとかもすごい数学者でもあるし、物理も詳しいし、みたいな。で、すごいロジカルなんだけど、なんかその辺の領域に行くと、ちょっとロジカルじゃないみたいな。要は愛だ、みたいな。怒られると思うんですけど、
でも哲学ってどっかで途中で神学とかと別れたんですか？なんかその話になったら今度神様の話と一緒になるじゃないですか。そういうのってなんか区別されてたりとかするんですか？
いや、もともとはそうではなかったし、その多分いろんな領域をもともと哲学も含まれていたけど、今はすごい分野として、哲学の中でも、なんかね、神秘主義とか何々主義とか分かれて研究されるようにはなっていて、全然それが悪いことではないと思うんですけど、そういう哲学で言うと神秘主義といったような分野ってあんまり研究されない傾向にあると個人的には思っていて、なんかちょっと感性の世界に入っていく部分が多いからっていうのはあるのかなとは
なんか例えば
思いますけ
心理
どね。
学とかだったらやっぱ証拠がないと受けないみたいなのがあるんですけど、哲学の場合はなんかそういうなんかあるんですか、その言葉で表せないといけないとか、なんかそういう縛りみたいなのもあるんです
意外とないんじゃないですかね、
か？
結
面
構。
白いですね。
いや、でも、得られますけどね、ここロジックがと、論理的に通ってないみたいなところはあるんですけど、もう意外に学会とかでも感性的な話を多分してるんじゃないですかね。
哲学面白そうですよ。なんか面白そうなんだけど、多分、潰しが効かないっていうだけで敬遠される かなとか思います。なんとなく。
そう
シ
で
ス
すよ
テムが。
ね。そうだと思います。でもみんながやったらいいのになとは思いますけど。
そうですよね。そうですよね。思考の訓練とかにもすごい良さそうですよね、それ。答えの出ない問題を延々と考え続けるっていうのって、結構しないじゃないですか、みんな。でも今ビジネスとかしててもそんな感じじゃないですか。なんか、すごい早急に答えを求めたくなるんだけど、でも、ここでもう一踏ん張りしなければみたいなのがいっぱいあるじゃないですか。
そうですよね。人生ってなんだろうみたいなところにも行き着くし、終わりがないなって思うんですけどね。楽しいですよね。まあ、そのこと自体が楽しいなと思いますけどね。考えたり、こうやって話したり、答えを求めず話すみたいなところも。
なんかいいですね。なんかそういう学生時代めっちゃ憧れますね。
あ、本当ですか。
なんか延々と議論を続けるとかってめっちゃなんか本当に学生ならではじゃないです
もう今は絶対できないと思い、なんか、
か。そ
そうう
で
い
す
う時間も取れないですね。
よね。その後、じゃあ仮説を実証しながら生きてみるみたいな感じになって、教育っていうと
音
ころ
楽教
に行っ
育。
たのはなんかどういう流
そう
れなん
で
ですか？
す。結局心とは何かが宇宙だったみたいなところで、なんか、曖昧なものっていうことが結局人の本当の深い部分を開くきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思っていて、なんか習慣化された日常だったりとか、視覚的にも、例えば都会にいるとビルが左右均等であってとか、あとは言語もだんだん、なんていうか、言語があるとそのもの実体を見るっていうことよりも概念が先に、花を見たら花っていう概念が先に入ってきて、その花の色合いとかの実際を見るっていうことって少なくなるんじゃないかなと思っていて、で、なんかそういうより曖昧なものに触れた時に自分の曖昧さだったりとか心模様みたいなところに敏感になるきっかけが外部刺激から作れるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。なんかやりたいこととか深い思いとか、そういうところにこう触れていく時間とかがないと麻痺して、自分のやりたいこととか好きとかもわからなくなっていくから、まずはそういう自然だったりとか、あとは音楽も、なんか音楽といってもより伝統音楽だったりとか、その何ですかね、ドとレの間のみたいなとか、倍音とか そういうものをなんか外部刺激で与えたら心にも敏感になるんじゃないかと思って音楽教育学に行ったんですよ。
なるほど、なるほど。そこからなんかやめてまたユーザー感性学っていうのが面白いなと思ったんですけど、何なんですか、このユーザー感性学っていうのはどういうことを勉強されるんですか？
ユーザー感性学は、まあ、デザイン工学を学んでる人が多いではあるんですけど、まあ、理系と文系が統合されたような新領域っていうことを言っていて、まあ、ユーザーの感性っていうところに着目した、まあ、感性の研究であったり、感性っていう部分の研究だったりとか、その感性っていうのを活かしたプロダクト開発だったりとかにチャレンジしてる 学問。
それって珍しくない、大学院ですよね。
しかも国立大学なんですけど、
なんか面白いですね。
面白いんで
手
す
のつけどこ
よ。
ろが よく見つけてきますよね、こういうの。
まあ、それは全部ご縁ですね。まあ、それが直感で動いてる時期があったので、直感で人と出会って、で、どんどんこう導かれていくように、そういう情報が入ってきて、あ、これだってなっていくみたいな感じ
じ
で
ゃ
し
あ、ここの大学院で学ばれているときに、やっぱ起業しようみたいな感じになったんですか？
た。そうですね。大学院も、音楽教育学の頃からですね、直感で動くっていうことをやっているときに、なんかそういうふうに人の心に働きかけることがしたいなって思ったりとか、まあ友達がやりたいことがあったけど、でも、 まあ、お金がとか、誰々が親がとか、そういう理由で辞めていくみたいなのを見ていて、なんかそうじゃない選択肢とか可能性とかを持ってほしいなと思って、そういう場作りとかやってたんですけど、まあ、起業しようと思ったきっかけは、自分でしかできないことをやりたいっておこがましくもその時思って、で、会社でも全然なんかそういう風に働いてる人たくさんいらっしゃると思うんですけど、私の場合は多分、そういう組織に入ると、なんか流されていっちゃうんじゃないかっていう多分潜在意識があったのか、よし、社長になろうみたいな思ったって感じです。
うん、その時はなんか、最初どういう形態でビジネス始めたんですか？どういうサービスとかを提供してたんですか？
本当にお金をもらった最初は、キャンプイベントを友達とやったんですよ。なんか、その五感を刺激するっていうアクティビティをして、で、心を観察するっていうことをして、それを言語化、オノマトペみたいな、使いながら言語化して、で、本音を伝え合うみたいな場作りを、ワークショップですね、を開催しました。で、それじゃお金にならないな、なかなかって気づいてからは、自分でブログだったりとか、その時は発信をして、集客をして、そのままワークショップも続けていたし、1対1での、まあ、セッションっていうことがメインでやってました。
あ、そうなんですね。
はい。
言語化するみたいなセッションだったんですね。
セッションは、でもその人の本当っていうところを一緒に導いて、で、それを実際に生きていくっていうことの応援をしてました。
そこから現在の自分には、宗志郎さんとの出会いがあってから、
そうですね。自分でそういうふうに人の五感を開いていこうとか、そういう活動をしていたんですけど、で、それも、ご縁、なんていうか人のつながりの中で、今一緒に事業させていただいている宗志郎さんにつないでもらった。で、宗志郎さんと出会って、全部なんか自分がするみたいな感じだったんですけど、この人には思考力も行動力も直感も感情も体力も何をとっても叶わないなって思って、なんかこの人がよりこう出たりとか、この人の話を聞く人だったりとかが増えた方が、私がなんか一生懸命ワークショップをしているよりも、私が実現したいこととか、で早いしより深いしっていうことが実現するんじゃないかなと思って、もう完全にフルベッドみたいな感じでした。そこから宗志郎さんと一緒に事業するっていうこと。
うん、で、今なんかどういう感じなんですか？コミュニティをされていて、でしかもなんか宗志郎さんの行くところにはななみさんの影がありみたいな、なんか常に二人三脚なんですけど、
はい、
全体的にはどういう事業をされてるんですか？
全体的には女性のリーダーの方、まあ、何か型をはめるとしたら、まあ、経営者さんとかインフルエンサーさん、でも女性のリーダーの方の応援を2人でしに行くみたいな事業になっています。
面白いですね。
そうですね。多角的にしてるので、マネジメントとか何かに困ってたら、そこのサポートも入る時もあるし、まあ、創始者さんがすごい事業アイディアだったりとかを渡すこともあれば、人生相談みたいなこともあるし、そうですね。でも、リーダーのリーダーのリーダーみたいな感じで、この人たちと一緒になんか、いろんな人にさらに、一緒に応援していこうみたいな感じで。
あ、すごい面白い。なんか型にはまってないっていうか、結構予測不可能ななんかいろんなことが起こりそうな感じのビジネスなんですけど、いろんな人と会って、はい、また宗志郎さんの周りに集まってくる人面白いですよね、すごい。
そうですね。なんか最近私たちも宗志郎さんとどういう人が集まってきてるんだろうねみたいな話はするんですけど、やっぱりその思想、哲学じゃないですけど、精神ですかね、精神とかを大事にしている人、思想とかビジョンとかですかね。なんかちょっと昭和っぽい感じもするって話してるんですけど、なんか 経営者として志を大事にみたいな、そういう方々が多いかなって思ってます、周りでは。
ビジョンがめっちゃ大きい人が多いですよね、すごい。
ああ、なるほど。
上
そう
層
な
じゃ
ん
ないですか。大きくないですか。
確かにみんな世界とか、ね、大統領の、みたいな、なんだろう。
なんか話が違う、あれは、東四郎さんと喋ってるとやたら話がでかくなっていくっ
そう
てい
な
う、
んですね。
謎の東四郎さん効果が。
基準が高いし、なんか、当たり前のようにそれを話して、思っているから、なんでしょうね。話すと基準が高くなるっていう。でも実際それがなんかそうなっていきそうだったりとか、あとまあ自分一人でやるっていうことじゃない前提で話してるからっていうのあるのかなと思います。一緒にとか、みんなでみたいな。そしたらなんか、だんだん話が大きくなるみ
そう、いや、ななみさんのインタビューなんですけど、宗四郎さんの話になっちゃったんですけど、
たいな。お願いし
私
ます。
も初めてこのビジネスを初めて宗四郎さんとお話ししてるときに、なんだろう、あ、これはなんか、もしかしてただ単に私のビジネスを大きくするためのサポートをしてくださってるわけじゃなくて、なんかこう、思い描いてる未来があって、なんかそこを共有してるから、本当に応援してくださってるのかなって思った瞬間があって、これが、いや、今まで私の人生そういう人いなかったんで、すごいその時にすごいびっくりして、なんかこう、境目のない、みんなでこういう大きい世界を作っていきましょうみたいなのってすごい、なかなかないじゃないですか。こう、なんか会社の中で働いてても、部署部署とかになっちゃったりとか、なんかこう、大きく取るっていうのがなかなかなくて、しかもそれをこう惜しみなく人を応援するみたいなのってなかなかないから、すごい良かったなって めっちゃ思
ええー、
う。
嬉しいです。本当に、まさに境目なく、出会った瞬間に一緒に、みたいなモードで、惜しみなく愛を
そうですよ
渡し
ね。
てくれるっていう。
そうなんですよ。なんか、ある意味、ちょっと超越してるというか、だから、そこになんか、ななみさんの波動がこう、あって、ね、二人でやってるのかもしれないですね。
そうですね。なんか実現したいこと、その愛、の世界っていうと抽象度高いですけど、っていうところがすごい一致してるというか、私のその見たい世界のその先を見せてくれるんだろうなっていうことから、まず一緒にさせてもらっているので。
そうですよね。そうなんです。私も実は、はっきり言ってなんか、なんだろう、こうしたらこうなるっていう、なんかそろばんでこう、こうしたらこうなるから、一緒に宗四郎さんとやりたいとかいう感じが全くなくて、なんか、いや、これめっちゃ面白そうだから、なんかすっごい面白いものが見れるんじゃないかみたいな、すごい好奇心。
そうですよね。わかります。想像通りじゃなくて、想像を超えていける体験を
そうですよね。
させてもらえそうみたいな。
宗 四郎さんの話になってしまいましたけど。そしたら、今度、ななみさんの人生の中で、なんか、ブレイクスルーがあった出来事みたいなのがあったら、前どんな風で、後どんな風に変わったかっていうのを教えていただけますか？
はい。ブレイクスルーって言われて思いつくのが、まあ、親友とそのキャンプイベントをやってたって言ってたんですけど、その彼女と話していて気づいたことと、宗四郎さんと最初に私のコンサルを宗四郎さんがしてくださっていて、まあ、その時に気づいたことが同じだったんですけど、まあ、宗四郎さんの話をピックアップして言うと、コンサル辞めたいですっていうふうに、宗四郎さんに言ったことがあって、その時になんか宗四郎さんが二人三脚でやろうって言ってくれたんですよね。なんか言葉で言うとなんかそれだけの出来事ではあるんですけど、なんか目が開いた、開眼するじゃないけど、あ、私ずっと一人でやってたんだみたいなことを、まあ、キャンプイベントのその彼女との対話でも起きたことなんですけど、いつも一人で、なんか一人の、まあ、哲学少女だったからっていうのもあるかもしれないんですけど、思考だったり妄想だったりの世界で生きていて、で、ずっと、まあ、友達だったり、宗四郎さんで世界もこう、ずっとノックしてくれていたけど、そこに気づいた瞬間みたいな、 あ、一人でやろうとしてたんだ、みたいなところ。と、そしてそれを一緒にやろうよって、一緒に向き合おうよとか、一緒の方を見ようよって言ってくれるっていう人と、深いところでなんかそう思えた瞬間に、まあブレイクスルーっていう感じでしたね。そんな出来事が大きかったわけではないんですけど、私の心の中はすごい出来事だったみたいな感じです。
あ、なんか一人でずっとなんか一人の世界に人が実は入ってきてくれるみたいな、
そうです
向こう
ね。
は実はノックしてたみたいな気づいた時。
はい。もうなんか、宗四郎さん、これ、心理学用語なのかもしれないんですけど、マイルームとユアルームとリビングルームっていう風に言ってて、私はもうずっとマイルームでしか生きてなくて、で、そのマイルームにこう、入ってきてくれる、まず、っていう体験をして、それで、あ、一人じゃないってなって、今度は私が外に出て、なんか出会うって、まず出て会うっていうことだよって、宗四郎さんも言ってくれるんですけど、もはや出たことがこの生涯なかったくらいの感じで、初めて出て人に会うっていう体験、内的な変化なんでちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、
え、じゃあその体験で自分はどういうふうに変わったんですか？
一緒にするっていうことの、今もまだまだすぐ自分の殻に入ったりとか、自分できっと、なんかこうだろうなって自分で着地をつけちゃう癖はあるんですけど、今は何でもできるだけこう思うんですとか表現するようにまずなったかなと思います。なんかパートナーシップでもそうなんですけど、きっとこう思ってるだろうからとか自分でこう引くっていう癖があるんですけど、こうかなとかを言って怖いけど言ってみたら全然そう思ってなかったみたいな。これを言ったらすごく嫌なんじゃないかなとかいう思う本音とかを伝えるっていうことは変わったかなとか、一緒に相談して決めるとか、当たり前そうなんですけど、で
わ
き
かり
て
ます
な
わかります。
か
すごいわかります。私もいつももうなんかマイルームにいるのでわかりま
った。
す。じゃあ、これからどんな世界を作っていきたいっていうのがありますか？
さっきも言った愛の世界っていうところだと思うんですけど、ちょっと抽象度が高くなるなと思って、じゃあそれが起きてる時ってどういう、なんだろう、ことが起きてるんだろうって思うと、多くの人が自分のフルサイズで生きている世界っていうふうに表現できるのかなと思っていて、可能性の最大化、人それぞれの可能性の最大値を生きているっていうことが、それに結果当たるんじゃないかと思っていて。で、それは、こう、人と人との間にしかきっと起きないと思うんですけど、なんかそういうふうに、いろんな人が自分が感じてる以上の可能性で生きられていること、そういう世界になったらいいなって思ってます。
そうですね。じゃあ、もし今、リスナーさんの中でもやもやして、そのもやもやから出られないっていう人がいたら、どんなアドバイスがありますか？
ありがとうございます。私は前半で話したようになんかやりきった感みたいなのは大事だなと思っているので、なんか悩んでるなら悩み切ったなって思うくらい、逆に悩まないようにしようとか考えないようにしようじゃなくて悩み切ってみるとか、泣き晴らすとか考え抜くとか、なんかそういうことの方向に一回行ってみるのもいいのかなと思っていて、で、なんか、そこを見てみるみたいなことを思うんですけど、まあ、考え抜くもそこまで考えるかもしれないし、じゃあ、恐れている、なんか起きてほしくないこととか、じゃあ最悪どうなのかとか、最悪の事態を考えてみると、逆に安心するっていうことあるなと思って、まあ、最悪こうだから、まあ大丈夫みたいな、最悪でもどうせこのくらいこうなるだけだ。って思えていると強いかなって思いま
確
した。
かに。あ、でも最悪ってそんな別に悪くはなかったりしますもんね。言っても。
はい。そうですね。その時にでも誰かと一緒っていう体感があると、最悪が最悪じゃそんなないんだろうなって思うので、誰かとつながっていてほしいなとは思います。
じゃあ最後、おすすめ本があれば教えていただ
メ
けます。
ボン。 星の王子様が好きです。
星の王子様の何、どんなところが好きですか？
もう一番好きなのは、狐とのやりとり。懐くっていうことだったりとか、別れが寂しいっていうシーンがあるんですけど、なんか、寂しいは当たり前じゃんみたいな。でも毎回小麦畑を見るために君を思い出すんだみたいなシーンがあって、なんか、心温まる本です。
ありがとうございます。星野さんはすごいなんか人気があるというか、すごいおすすめにあげる
あ、
か
そうなんですか。哲学的ですよね、すご
も。
く。
なんか最初子供の時いまいちよく分かんなかったんですけど、大人になって読むとまた全然違う角度から、ああ、こういうことなのかみたいな。
特別とは何かとか、そういうのを教えてくれる本だなって思います。
ありがとうございます。じゃあ、ななみさんのことをもっと知りたいとか、フォローしたいっていう方がいらっしゃったら、どちらに行けばいいですか？
インスタが一番、全然 SNS 更新してないんですけど、何かあったら一応多分インスタが一番
わ かりま
更
した。
新されてると思います。
じゃあ、後からショーノートにリンクを貼っておきます。
ありがとうございます。
じゃあ、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかったです。
最後までお聞きいただきありがとうございました。このポッドキャストがお役に立ったら、配信登録、レビュー、または星マークポチッと押して、多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです。今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、ショーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、モヤモヤからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるために、ぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるので、チェックしてみてくださいね。